今日恵みをいただく御言葉は第一コリントの14章26節から33節の前半までです。第一コリント14章26節から33節。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり、教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを、徳を高めるためにしなさい。もし異言を話すのなら、二人か多くても三人で順番に話すべきで、一人は解き明かしをしなさい。もし解き明かしをする者が誰もいなければ、教会では黙っていなさい。自分だけで神に向かって話しなさい。予言する者も二人か三人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。もしも、座席についている別の人に黙示が与えられたら、先の人は黙りなさい。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。予言者たちの霊は、予言者たちに服従するものなのです。それは、神が混乱の神ではなく平和の神だからです。アーメン。では一言お祈りします。愛する主よ、教会という場において私たちはいかに行動するべきか、ここに集いし一人一人どのような役割が本来与えられているのか、主よ今日あなたがお示しください。語るしもべたちの唇を清めてください。黙示を語らせてください。黙示を解き明かさせてください。異言を解き明かしできますように。予言ができますように。主よ、一人一人がそのようにして立て上げられていくものでありますように。教会とは本来いかなるものであるのか。主よ、本当に現在忘れかけているそのことをあなたが示してくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、教会の主人であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第一コリント14章はもともと異言についての、説明の箇所なんですけども、この今日お読みしました26節以降に、初代教会がどのようなありさまであって、そしてパウルはどのようなことを教会に求めているのか、どのような形が教会にとっての理想形なのか、それを示しております。で、今お読みしましたところによりますと、既存の現在の教会という場所、なんかステンドガラスがあって、牧師先生あるいは司祭みたいな人が講壇に立って、説教をして、そういう、ある一定のイメージが現在の教会にあるんですけども、確かにですね、講壇に立って、教師または牧師が、御言葉の解き明かしをする、メッセージをする、それは確かに、正しいことではあるんですけども、初代教会ではですね、もっとなんかバラエティに富んでいるような感じです。兄弟姉妹たちが集まるとき、それぞれの人が賛美したり、教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりします。どうやら、牧師または教師一人の独壇場ではないんですね。それぞれがですね、賛美したり、教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、という人たちがですね、多数いるようです。そして、27節を見ますと、もし異言を話すならば、二人か多くても三人で順番に話すべきで、一人は解き明かしをしなさいと。 ね、威厳をするということについて、もうなんか威厳はあるのかないのかという低レベルな論争からもあるんですけども、もう威厳はもともとあるんですね。そして、威厳をするのであるならば、ね、多くても3人で順番に話しなさい。で、まあ、そのうちの1人は、それを解き足活用しなさいと言われております。まあ、威厳、ね、この前の方の22節見ますと、威厳は信者のための印ではなく、不信者のための印。まあ、ですから、教会が話すときは、ね、23節見ますと、初心の者が入ってきたときに、もし威厳を話しているのを人が見たら、気違いだと思われる。でももし予言を話すならば、初心の者が入ってきたときは、心の秘密があらわにされて、罪が示されて、裁かれて、で神様が確かにおられるということを知ることができる。だから威厳、それは、本当に、その人自身が霊性を高めるために神様に直接話すものであって、ね、人が大勢いる前で威厳をベラベラ話すものではなく、むしろ教会においてはですね、威厳、もし話すのであるならば、解き明かしする者が、ね、一緒に、いる状態で話しなさい。で、そうでないならば黙っていなさい。で、まあ、もし、まあ、威厳はそれでも、まあ、その人本人の徳を高めますので、ですから一人でいるときは、まあ、威厳をたくさん話しなさい、勧められております。ただ、教会という場においてはですね、まあ、威厳を語るときは、しっかりと解き明かしをする人、まあ、威厳、異なった言葉、その人自身の言葉ではない、違う国の言葉ですね。まあ、ですから、まあ、究極に言ってみれば、御言葉も、ね、天の国の言葉、まあ、一種の威厳ですね。で、まあ、私と、まあ、川合さん、今日ダブルメッセージをするんですけども、まあ、御言葉、そのものは、まあ、ですから威厳の、まあ、一種で、そして威厳がそのままだと分かりづらいなっていう人には、それを解き明かす人が別に立って、そして、まあ、そのような、まあ、ダブルメッセージ、あるいはこの、ね、初代教会では、ね、2人か多くても3人順番に話して、1人は解き明かしをしなさい。まあ、ですから、ね、トリプルメッセージもあり、4人メッセージもあるようですね。本当にバラエティ富んでます。
なぜかと言いますと、メッセージをするメッセンジャーの霊性、そして聞く側の霊性がレベルが違うんですね。レベルが違うから、例えばの話、パスタが今宣言したその言葉を直接そのまま直球で聞いてその意味が分かる人がいます。でもその言葉だと全然分からなくて、私みたいにちょっと説明を加える人がいるとすごく分かりやすいということもできるわけなんですよ。なんで聖書の御言葉が威厳であるかということなんですけれど、皆さん、この聖書の御言葉は皆さんがただただ読んで意味わかります？わからないでしょ？そうなんですよ。だからこれをね、通訳する人がいないと私たちはわからないんですよ。だから普通の日本語だったら聞いて大体わかりますね。でも日本語でありながら聖書の御言葉は、ね、誰か霊性を持ってそれを解き明かしてくれる人がいなかったら、私たちはその御言葉の意味が分からない。だからこの聖書の御言葉に、なんで牧師がいるか、教師がいるか、預言者がいるか、それはこの御言葉そのものを皆さんに与えても、皆さんがこの御言葉が言わんとしているその意味がわからないから。だから聖書の御言葉も、ね、知らない人が聞けばちんぷんかんぷんで何を言ってるのかわからない。だから教会に人を、ね、導いて、それで礼拝に座って一緒に礼拝するんですけど、私たちがアーメンって言ったり、うんうんってうなずいたりしてるのを見てて、ね、びっくりするんですね。その言葉の意味わかるのって言うんですよ。で、逆にこっちはね、日本語なのにわからないの日本語なんだけどわからない。でもこれがね、聖書の御言葉だけじゃないんですね。例えばの話で、専門的な記述を要する職業ってありますよね。で、その人たちは彼ら通して話してることを私たち聞いてもね、ちんぷんかんぷん何もわからないです。日本語なのにわからないんですよ。それは彼ら自身が専門的にその言葉を用いて仕事をしているから、その仕事に関わっている人たちはその言葉を聞けばわかるけど、その仕事に関わっていない 私たちにとってはそれは日本語でありながら聞いたのは聞いたんだけど何を言ってるのかわからないちんぷんかんぷんねということなんですね。だから威厳というのは人間語の中にも威厳があります。私たちが分かり得ない言葉は威厳ですね。そして美言葉も威厳です、ね、聞いてもわからないから。でもこの見言葉にはね、2人3人という枠があって、1人が話をすればね、そしたら1人はということだったんですね。だから私たちこのメッセージを聞くときに、ただこの見言葉があるのになんで聖書だけじゃ足りないのということは威厳だからです。だからこれを解き明かしてくださる方がいないと私たちはわからないということなんですね。ここで今日私は突然ダブルメッセージということを主に示されたんですけれど、今日ねなんでこのダブルメッセージなのかなって言ったんだけど、今日この見言葉を朗読するところであだからなんだっていうのが分かりました。今日の宣言するその見言葉、それが、礼拝というものが一人が特段でやることではなくて、ね、賛美する人が礼拝をし、ね、祈る人が行ったり、だから、ね、賛美する人が行って、そして分からないことを教える人が行って、啓示を受ける人が行って、威厳を語る人が行って、威厳を通訳する人が行って、このすべてのことが、ね、何のためにって言ったら神に対して、ね、徳を積み、そして主の皆を褒め伝えるためだということをここに書いてあるんですね。だから天聖教会の礼拝はもうこれからどんどんどんどん一人礼拝ではなくて、それぞれね、それぞれが主にあって与えられているその賜物を持って礼拝をする、この初代教会のこの礼拝の形に私たちはどんどん戻りたいと思いますね。それだからこそ皆さんに礼拝に積極的に奉仕者として皆さん立ってくださいということを私たちは今話しているわけなんです。
威厳についてはですね、確かに解き明かしをする人、見言葉であればそれを説明してくれる人、また外国人の人がここに立って、ね、メッセージするのであれば通訳者が必要、そういうことなんですけども、で続いてですね、予言、威厳に対して予言という言葉があります。そして予言はですね、威厳は人の知性に訴えることなく霊において祈る、そういうものなんですけども、予言はですね、人間の言葉、耳で分かる言葉、それによって、物事を示したり隠されていることをあらわにしたり、あるいはその人自身の将来歩むべき道とか、あるいは神様の御言葉そのものもですから、お言葉ですから、それを預かって言葉を宣言することもまた予言なんですけども、
この威厳と予言の違いを今日ね皆さんにちょっと分かってほしいなと思うんですね。威厳というのは何かって言ったら、心の中にね私たちが持っているその感情的な部分、それを主に捧げる、主に持って行き、それ通じ合うということなんですけれど、例えばの話、私がハレルヤーって言ってる、でよしこハレルヤって言ってください、言ってください、はい、あきこしまい、はいはい、皆さん今ハレルヤって言ってる時に皆さんの心の中の感情はみんな違うんですよ。わかりますか？同じハレルヤなのに心の中に皆さんがハレルヤを言っている時のことの気持ちはみんな異なってるんです、ね、だからハレルヤというねこの感情というものを私たちの目には見えないわけなんですよ。どういう思いでどういう心で自分がハレルヤを言っているのかということを他の人はわからない、でも私と主はわかるんですよ。私がどのつもりで今ハレルヤって言っていたのか自分と主は分かるんですよ。だから主との直接のこの関わり方、それに有効にしていくためには、ね、人間語という不必要なこの形容詞が出たり、ね、取り繕いの言葉が出たり、そういうのを省くためにはこの威厳というのは必要なんですね。分かりますか、ね、 赤ちゃんというのは無駄なことを喋らない。子供が小さければ小さいほどね、無駄なことは一切喋らないんですよ。お腹すいたらお腹すいたしか言わないんですよ、ね、朝から私は何にも食べてなくてこうだからああだからこうだからお腹がすいたって言わないんですよ。子供はただお腹腹減ったって言うんですよ、ね、でこれがあのそのまま直接あの直球で主に、ね、親に伝わるということなんだけど、なんだか知らないけど大人になるにつれて私たちはね、自分が何か言いたいことを訴えるという、ね、その手段に出るんですね。それで何かを話すするためにその言った言葉に対してもっとあの多くの、ね、そのあのサービスを受けるために私たちは何をするか、もうお腹すいたよ、もう腹が減って死にそうだよとか、腹が減って死にそうでも死にそうじゃなくても、ね、お母さんが用意したものは同じものなんですよ、ね、だからどういうことかって言ったら、威厳というものは不必要な私たちの形容詞だとか、ね、そういったものを省いてる。だから威厳の言葉っていうのはすごく短くて単純で、同じ言葉を繰り返し繰り返し繰り返し、わかりますか。皆さんにあのこのことが終わったら、多分主があの威厳があの与えられるように、その集会を主がまた持つと思いますよ。だから威厳とは何かって言ったら、私たちの不必要な言葉を全部取り除いて、必要なことだけを持って主と交わりを持ち、会話をし、ね、それが神様との交わりのために必要なもの、それがあの威厳なんですね。で、予言とは何かって言ったら、先ほどあのパスタが言っていただいた通り、人間の言葉なんですよ。だからその人の将来のことだったり、その人の病気のことだったり、ね、これから起きることだったり、前に起きたことが原因でその人が今、ね、苦しんでいることだったり、このあの前でも、ね、あのこれからでも起きることに対して、ね、それを前もって宣言すること、これが予言なんですね。だからこの予言はなんで人を戒めるかって言ったら、ね、予言を聞いた時に気分悪い時もあるんですよ。あなたはこういうことしなかったらこうなるよ、ね、で気分悪いんですよ。でも、ね、何そんなこと言ってるのかつってるんだけど、それをした後にそのことがその人になると神を恐れるようになる、ね、予言されて良くない予言をされた、戒められた、祝福の予言じゃなかったらみんな嫌ですよ、ね、戒められる予言は嫌ですよ。でも嫌だとしても主からいただいたことを正しくそれを予言する場合っていうのは、受けた人が嫌だ気分悪いって言っても関係ないんです。それがその人の身に受け、ね、なった時というのはどうなるかって言ったら、その人の身になった時、ね、その人はもう本当に気分悪いこと聞いたわねと思ったんだけど、それが本当に起きてしまうとどうなるかって言ったら、神を恐れる、今度からは注意されたことを軽んじない、ね、ようになるんです。だから予言は、ね、教会の徳を立てる、神の栄光を、ね、表すことができる、ね、人が神様のことを恐れ敬うようになる。だからむしろあなた方は予言することをむしろたくさんしなさいって言ってる。だから威厳は自分の徳を高める、予言は教会を神様を、ね、褒めたたえることができて、予言を受けた人は信仰が良くなって神を恐れるようになるということです、
予言についてはですね、まあ、24節25節のところに、まあ、予言した結果何が起こるかということが書いてあります、しかしもし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきた時、その人は皆の者によって罪を示されます、皆に裁かれ、心の秘密があらわにされます。そうして神が確かに あなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。
アーメン。
アーメン。
こうなんですよ。うちの教会でもありましたよね。ある兄弟が隠れたその良くない趣味を持っていた。でもね、それをある方がね、幻の中で彼がどんなものを見ているかというのをね、主が暴いてしまった、ね、それをその人に直接、ね、伝えることによって、あ、神は、ね、隠れてするすべてのことを見通しであるということを知ったわけなんですよ。でどうなったかって、その人だけじゃなくて、そのね、あの予言した言葉によって周りの人々までも、わあ、神様ってすごいねって、そういう風になったわけなんですよ。だから予言というのは、この隠れたこと、隠れたことを全部あらわに、ね、それをあの全部表してしまいます。だからわあすごいねつって、信じている人も信じてない人も、ね、予言された時、はあ、すごいねって言うんですよ。それで主の御名を褒めたたえるようになる、
はい、で予言をする上でもですね、まあ、皆の者が予言をすること、これが一番望ましいんですけども、しかし予言をするときは29節にその注意事項が書いてあります。予言する者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。アメン。確かに予言においても推奨されてはいるんですけども、しかし予言したからといってですね、その人のことを信じるではなく、他のものはそれを吟味しなさいって書いてありますね。
これね、とっても大切なことなんですよ。日本はね、予言集会というのがなんかね、もうなんか流行り物みたいに流行ってるということなんですけれど、予言の集会にいて予言の言葉を受けて、その予言通りになっているかということを、その吟味している人がいないから、これすごい問題なんですよ、ね、予言というものはそんなにね、レンガラネジョ、昨日も予言されて、ね、あの先月も予言されてっていうことはないです。予言の言葉が私たちに与えられた時というのは、その言葉が私たちの身において成就するまでは、その言葉を私たちから離れないんです。で、このことから考えると、予言の集会に行って、ね、その都度予言の言葉をいただいたらどうなるの？人はパンクしちゃう。だから予言とは何か、ね、神の御言葉が私たちに訪れることなんですよ。それで訪れた言葉、それが私たちのこれからの後のことを、ね、私たちに示しているんですね。で、その言葉は、前起きたことがあなた、前あなたはこういうことをしたから今こういう状況の中にいるよということを説明するときもあるの、予言が。じゃなくて、反対に、これからこのことが起きますよ、だからあなたはこのことが起きる前にこれとこれとこれをしなさいという予言もあるわけなんですよ、ね、要するに、前自分が何かをしたことによって今こういうことが起きてますよという、ね、それを教えることもあって、これからあなたにはこういうことが起きますから、だからこれとこれとこれを持って、ね、それを準備しなさいという言葉も与えられているということなんですね。だから予言の集会に行って、その予言を受けた時に、これとこれとこれをこういうふうにしてくださいという、的確な、ね、教えがあって、そしてその的確な教え通りに自分がして、その通りのことが起きたら、今受けた予言は正しかったっていうことなんですね。なんで2人3人はそれをね、分別しなさいってね、これが本当かどうかを、それを区別しなさいって言ってるかって言ったら、例えばの話、ある人は予言ばっかりしてるんだけど、その人が言った予言は一つもあのなったことがない、ね、そういうこともたくさんあり得るということなんですね。だから予言する人が確かに霊性があって、 そして神から予言の霊を受けているかどうかということは、その人が予言したことの成り立ちを見れば分かりますよ。だから予言はしてるんだけど、その人が予言したことが今までなったことがないということであるならば、ここに出ているあの2人ぐらいの人は、あの人の予言はね、あの当たらない。だからあの人は予言する立場にいないということもね、あの明らかにしなければならないんです。
で、予言をするということについて、これは吟味が必要なんですね。予言で、まあ、30節31節見ますと、もしも座席についている別の人に目視が与えられたら、先の人は黙りなさい。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。預言者たちの霊は預言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく平和の神だからです。アメン。で、まあ、例えばこういう礼拝の場において、まあ、語るものがこうして語っており、で、別の人に、目視が与えられた。で、それでその人が手を挙げて、今神様から示されました、それをこれから語りますというような、そういう時はですね、私たちは、ね、気をつけるべきなんですね。で、その人がですね、本当に神様からの、神様の言葉を語るものであるのか、預言者であるのかどうか、それですね、しっかりまず吟味するべきなんです。神様は混乱の神ではなく秩序の神です。ですから、ね、礼拝を突然ですね、ある人が私示されましたって言って、ね、中断するというようなこと、そしてその中身を聞いてみますところ、本当に吟味する人がですね、しっかりといなくてはならないんです。ですから初心の者が、ね、この教会まだ一度も来たことのない人が突然入ってきて、メッセージ中に私予言が示されました、このような時は要注意ですね。神は混乱の神ではなく秩序の神だ、書いてあります。そして40節見ますと、ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい、書いてあります。ですから、ね、ある人に、まあ、予言が与えられたとするならば、その予言の内容を私たちはしっかりと吟味してですね、その人がまず御霊によって歩んでいる人かどうか、それをまず見極める必要があります。そして、そういう人であるならば、ね、今こうして、まあ、加谷さんとダブルメッセージをしておりますけども、もう加谷さんはもうこの教会においても実績がありますね。預言者として御霊において、人々を諭すということによって、もう幾度も実績がある人ですので、まあ、ですから安心して、こうしてダブルメッセージを任すことができるんですけども、でも、ですから本当に奉仕者というものはですね、突然なんか神様から示されました、ね、そういうふうにことを、その言葉をですね、何か大冗談に振りかざして、これ神様の言葉だからあなた聞かなきゃいけないよ、ね、そういう場合は本当に私たちは要注意なんです。
ですね、美しくないですよ。神の霊に満たされていない人が発言をする時というのは美しくないです。そして間が悪い。わかりますか？神にあって満たされて、ね、祝福されて油注がれた人、そして神の霊によって予言する人というのは間がいいんですよ、ね、逆にじゃない人というのは発言してはいけない時に、ね、発言をするんですね。そしてちょうどね、すごく間が悪くて、今は言ってはいけないことをバッと言っちゃったり、ね、だから私たちがこう会をしてもそうでしょ。会をしていて、今御言葉をみんな覚えてきて、その御言葉を宣言しなければならないときに御言葉ではなく他のことをバッと言っちゃったり、ね、だからどういうことかって言ったら、神の霊に満たされていて用いられている人じゃなかったら、まず間が悪い、言ってはいけないときに発言をするということがあるんですね。それともう一つは、その流れと全然関係ないことを言う。次、個人的な見解を言う。そういうことが で、あとさっきあのパスタが教えた通り、普段のその人の、あの成り立ちを見て予言するまでの霊的なあの油注ぎがない人、普段本当にチャランポランしてて失敗ばっかりしてて、言葉においても行動においても失敗が多い人、そういう人が突然私もあの予言の霊を受けましたつって話すると、そういう人は本当にイエスの御名によってたまってって言わなきゃいけないんですよ。12月にあのクリスマスになると、私たちの教会はそれぞれが用意したその御言葉、それを持って主に感謝を捧げるということを毎年今あの捧げているんですけれど、その12月のその御言葉を捧げるとき見てるとわかりますね。その人がね、神にあって本当に生きてきたこの1年だったかどうかというのがわかりますよ。その御言葉がね、ある人がね、御言葉はあの宣言しているんだけど、その御言葉がね、霊性が一切ない、感謝もね、そして恐れも敬いも一切なく、ただ単にこう発表しているような人もいますね。それでとんでもないあの聖書の箇所を突然開いて、それをあたかも今まですごい向き合ってきた御言葉の孤独こう話しようとしている人もいましたね。だから、昨年もあのそういう人がいましたね。その前の年もそういう人がいましたね。でもね、不思議なことがね、その2人ともいなくなった、いなくなりました、ね、だから用意されてない時はあの私は用意していませんということで、あの 来年心してまた用意すればいいわけなんですよ。なのにあのみんながやってるから私も発表しなくちゃっつって、それで、ね、突然聖書をこう開いてあるところをバッとここに来てあのするんだけど、とんでもないあの自分もわけがわからないことをベラベラベラベラって喋ってる。そしたらね、本当に不思議なことにあのその12月のその人はいないですよ。今いないです。はい、
まあ御言葉、ね、みんなが発表しているさなかでその人は突然、ね、男は女の衣装を着てはならない、女は男の衣装を着てはならないっていう、ね、もう全然あさってな、神明記だかレビ記だかそういうところを持ち出してですね、人を裁こうとするんですよ。その人は今いません、この教会から。あの強制的に何かの力によって、ね、今どっかに行ってるんですね。また一昨年もあの御言葉の発表の時にもうとんでもないあの吐き捨てるよね、こういうことできねえんだよなとか、そういうすごい口調で、礼拝にふさわしくない口調で言い放った人、ある日突然来なくなって、それ以降、まあ、ちょっと行方がわからないんですね。ですから本当に聖なる場において尊き御言葉を語るということについて、それにわきまえのない人は、主ご自身がですね、つまみ出していくんですね。だから本当に私たち自身、自分自身をよく吟味して、そして、御言葉が語られている時においては、ね、その御言葉がしっかりと、キリストの品性を醸しているかどうか、それをしっかりと見極めるべきです、ね、キリストの品性、主がなさることは時にかなって美しいんです。でも間が抜けて全然あさってなことを言う人は美しくないんです、見にくいんです。ですからまず、ね、美しいか見にくいか、それによって、まあ、そういう品性を見分けることが、できますね。で、まあ、40節に書いてあるんですが、ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい。アーメン。ね、ですからこの第一コリントの14章、そうか、初代教会は、牧師とか、なんか、祭司がここに立って、一人舞台ではなく、それぞれがやるんだっていうことで、それをするのがあったかも、自分たちが正統派であるかのような、まあそういう形で、それで既存の礼拝スタイルを、ね、壊して、で、それで、まあ多くの人々を、ちょっとえっと思わせるような、まあそういうこともですね、まあ秩序がないですね。ですからこの天性においては、まあしばしですね、確かにこのような第一コリントの14章に示されていること、これ、まあ、主日礼拝という形では、まあ、それは、主日礼拝しっかりと、ね、本当に礼拝を目指してくる生徒たちもおりますので、まあ、彼らのために秩序だった礼拝の形式を、行っていき、そして、普段の祈祷会とかですね、 皆さん自身が日々御言葉のように宮に集まって共に祈り共に賛美する、そういう場においては、まあ、この第一コリントの14章のようにそれぞれ一人一人が皆さん自身がそれぞれ、まあ、異言を話したりあるいは予言を話したり予言を解釈したりあるいは吟味したり、まあ、そういったことをしていくものを目指していきたいと思います。エペソビトへの手紙のですね4章11節からのところにも、なぜそれぞれにそのような賜物が与えられるのか、それが記されております。エペソの4章11節からです。
エペソの4章11節。
こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためであり、ついには私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語りあらゆる点において成長し頭なるキリストに達することができるためなのです。アメン。なぜある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を使徒、牧師また教師として立てられているか。それはキリストの体である教会が、ね、一致して各々がそれぞれ主から与えられている賜物をそれを用いて一つとなってですね、信仰の一致によって、ね、神の御子に関する知識の一致に達して完全に大人になっていくため、ね、ですから皆さん一致してですね、互いに教えることのできる方は御言葉によって教えるべきです。また予言を語る者は予言をしっかりと主にあってなすべき。そうして互いが互いを立て上げ合ってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためにこれらのことをなすべきなんです。そして世の中においてはいろいろな教えの風とか悪い策略が張り巡らされております。実際予言ということについてもまた異言ということについても本当に誤った教えがはびこっていて、それによって多くの人々が、ね、予言ちょっと、怪しい、異言、それをする人はちょっと、おかしい、ね、そういうことになってキリストの皆が貶められることになっていることは多々あるんですが、でも私たちはしっかりとですね、そういう人を欺く悪賢い策略に騙されず御言葉に基づいて異言をなし予言をなしていくべきです。そして愛をもって真理を語りあらゆる点において成長し頭なるキリストに達することを目指す、ね、その頭なるキリストに達するということを目指して、ね、それぞれが異言をし予言をしまた教え戒め、ね、教会において賛美し祈り礼拝する、ね、そのすべてのことを皆さんはそれをなすべきなんです。
アーメン。
ですからキリストを根拠としていくべきですね。予言においても異言においても予言者が何かとスポットライトを浴びて脚光を浴びて、そして私の言うことをそのままあなたは聞きなさいみたいな形がはびこってるんですけど、それは違うんですね。ですから全てのことを、ね、秩序を正しく行うべきであり、そして互いがそれぞれの賜物をしっかりとね駆使してそれをキリストのために用いていくならば、教会がますます互いが互いを高め合っていくことができます。だから生徒の交わりというものはとても大事なんです。教会から離れて一人で、ね、清く正しく生きていこう、それよりも生徒の交わりに加わってですね、 互いに教え合い、またあるいは時には戒めを受けることもあります。時には心刺されることもあります。そのような時はしっかりとですね、私たちは御言葉を元にして御言葉によって歩んでいくならば、本当に互いが互いを高め合っていくことができます。ですからこの天性においては、これから皆さん一人一人がですね、それぞれ与えられている賜物を用いていただきます。賛美の賜物がある人は賛美していただきます。また御言葉を宣言する賜物ある人は、そのようにしていただきます。
アーメン。
そして賛美リードをする賜物もある人も、どんどんしてさせて、いただき、また御言葉が与えられて御言葉を教えることができる人はどんどんそれをしていく、そのようにしてですね、本当に互いが持っているものをどんどんどんどん、高め合っていくものとなっていきたいと思います。このしもべは今御言葉を語る奉仕をさせていただいているんですけども、ゆくゆくはですね、皆さんにもそのような、このここにいる皆さんの中からも、そういうことができる人が出てくるでしょう。そして、その間、私はまた別のところで、語る機会が最近増えてきておりますので、そのようにしてもう本当に、垣根を越えた枝みたいにですね、この横浜という地だけでなく、日本に対して、また世界に対して、本当に賜物を持って訓練された人が出ていって、それぞれの場所において、使徒として、預言者として、教会を立て上げて、そこに、牧師や長老たちを植え付けて、そして、もっともっと、この命の御言葉のなるキリストの体、キリストの体である教会を、どんどんどんどん各地に、世界に、張り巡らせていく、そのようなことを目指していく、この天性でありたいと思います。どうか皆さんはそれぞれ与えられている分に従って、それを賜物を用いてキリストの体を立て上げていく、そのようにして祝福されて用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
では今皆さん一人一人がそれぞれ賜物が与えられるように、特に異言の言葉も語ることも結構ですが、特に予言の言葉が与えられるように、本当に教会を立て上げ、隣人を立て上げることができる、その優れた賜物が与えられるように祈りましょう。また今与えられている賜物にますます磨きがかかって、主の栄光をますます褒めたて、より優れた奉仕ができるように、そのためにますます賜物が磨かれ、また新たなる賜物が与えられるように、特に知恵と啓示の霊が与えられるように、今それぞれが祈り求める時を持ちたいと思います。
アメン。